おはようございます、タニーです。歯医者行ってきました。2023年の最後の月、12月になりまして、歯科検診に行ってきました。韓国では国民保険ですか、国の保険料を払ってる人には年に1回だったと思うんですけど、本人負担額がすごく少額でスケーリングを受けられるっていうのがあって、確かね1200円くらいなんですよ、1人受けられるのが。なので1年に1回それで受けられて、まあ、その他にスケーリング行くときは他の病院にかかるときと同じように個人の負担額はまあそれなりにあるんですけど、年に1回はそのすごく安く受けられるっていうのがあるんですね。でそれを1年に1回なので使わないと持ち越しできないんですよ。なのでいつも年度末に慌てて、あ、行かなきゃ歯医者っていう感じになって、今月も行ってきました。でちょうど子どもたちのなんていうのかな、区間検診、校内検診なんていうんですかね、歯科検診に行く時期だったので、子どもたちも連れて一緒に歯医者に行ってきました。で私の場合はスケーリングで歯石を取ったりとか、あとは虫歯がないかレントゲンを取ったりっていうくらいだったんですけど、なんとなくこう歯茎がね、疲れてくると歯茎に響きますよみたいなお年頃になってきまして、一昨年まではねなかったんですよね。去年ぐらいから疲れがたまると歯茎がしみるみたいなことがあるので、その話をして、歯茎の治療だけ来週もう一回行って治療を受けることにしました。でその他は特に虫歯はないっていうことだったので、こうやって診察台の上に寝っ転がりながら、あ、これが本当に治療だったらやだよなと思いながら寝っ転がってたので、ぜひこれを聞いてくださってる方、もし本当にね歯医者さんって行くのが結構億劫になりがちなので、ちょっと我慢しちゃう時ってあるじゃないですか。でも歯って自然に良くなることはないので、絶対ね歯医者さん行った方がいいんですよね。で頭では分かってるけどなかなか行きたくないって思うかもしれないんですけど、まあ予防歯科時々韓国語が混じっちゃう、予防歯科検診ですね、虫歯になって治療をするために歯医者に行くよりは、予防の段階でねチェックをしてもらって、ないですよ、虫歯ないですよって言ってもらえた方が一番いいかなと思います。で検診の時にたまたま見つかった虫歯とか歯茎の例えば傷んでるところとかっていうのがあれば、発見が早いうちに治療した方が長く通わなくて済むし、ね、何かと後々自分のためになるんじゃないかなって思うので、歯医者もし行ってらっしゃらない方、今月もしくは年明けにですね行かれることをすごくお勧めしたいと思います。あとはですね、よく子育てをしてる身としては、子どもたちのことが先になりがちなんですね。子どもの歯科検診、子どものなんか予防接種とか、子どもの健康診断とか、そういうことが先になりがちで、なんやかんやしてると自分のことは後回しになったりとかすることがあると思うんですけど、つい先日倒れたっていうのもあったので、いやこれはちょっと自分がしっかりしとかないとと思ったので、自分もちゃんと合わせて健康診断なり歯科検診なりを受けるようにしといた方がいいなっていうのをしみじみと考えましたので、今回一緒に受けてきました。先ほどもお話ししたんですけど、本当にね2年前くらいから疲れが歯茎に出るみたいなことがありますよ。なのでアラフォーぐらいになってくると、まあ、私より先輩の方々はねご存知かと思いますけど、なんか思っても見ないところに不調が出てくるっていうのが、ここ数年、去年今年ぐらいから頻繁に起きてるんじゃないかなって思ってて、その歯医者で診察台に寝てる時も、あ、そういえばこんな歯の治療とかもなかなか自分のことはやらないことにしてしまうし、なかなかね後回しにしてしまうことが多いし、なんか寝転がってると美容院のこととかが思い出されて、なんか 髪の毛もな、手入れをちゃんとしないと抜け毛もひどいしな、白髪もひどいしな、みたいな自分のことを改めていろいろ振り返る時間になりました。もちろんもうなんて言うんですか、第一印象でパッと見た時のそれこそ皮膚とか顔のね、なんとやらっていうのはもちろん気にはなるんですけど、まあそれでもシワは年を取れば必然的にできるものだし、ここのシワがちょっと気になるとかシミが目立ってどうしてもっていうよりも歯が大事だなってすごい思いました。なので歯とまあ気分的に上がるのはもちろん顔の皮膚とかなんでしょうけど、でも、まあ、髪の毛にもうちょっと時間を割きたいなと思う今日この頃です。はい、なので今回はですね、まあ、ひとまず歯医者に行ってきたっていうことで、まだ行ってない方もしくはね最近行ったよっていう方はいいですけど、ああそういえば後回しにしてたな歯医者っていう方は、もしよかったら歯医者さんぜひ予約をされてください。スケーリングだけで済めばいいですしね、日本でも保険適用っていうのがあると思うし、あとは他の外国でもスケーリングは一応低価格でできるっていう国は結構多いと思うんですよ。プラス治療になると日本に比べると ものすごいたくさんお金がかかるっていう国もたくさんあると思うんですけど、韓国も割とそうですね、日本と同じ感じで結構保険適用範囲が広いので、ある程度の治療は割としやすいんですね。子どもたちも大人もなんですけど、まあ、それこそインプラントとかもっと手の込んだというかすごく手術みたいに大きい治療になると、それこそ変わらないくらいお金すごいかかっちゃうんですけど、そんななんか何百万かかったとかっていう感じではないので、そういうのもね後々考えるとあん時言っとけばよかったってなるので、まあ歯医者はもともとのなんか行くハードルが高いですけど、ぜひもしこれを聞いてくださった方、そういえば歯医者行きたくないけど行っとこうって思われたら、いいきっかけになったらなと思います。というわけで最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。リアクションボタンたくさん押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。それでは。